以前も何度かお話ししたことあるかもしれないですけど、
ほう、
僕はですね、スーパーマーケットがとても好きなんですよ。
うん、聞いたことある。
あのね、スーパーマーケット、それね、なんで好きなのかなと思ったらね、
うん、
そのちっちゃい頃ね、母親が看護師をしてまして、どうしてもね、帰りがね、遅くなるんですよね、
うんうん、
その例えば保育園とかでも迎えギリギリ最後とかね、
うん、
そんなのを歌にしたこともありましたが、
うんうん、
それで、もうお腹を空かせてさ、もう急いでとりあえずその母親は保育園まで迎えに来てくれるわけでさ、
うん、
その後、お家に帰る前に、ちょっとでもこのスーパーによってね、
うん、
晩ご飯のおかずを買ったりとかさ、その材料を買ったりとかさ、うん、するわけじゃないですか、
うんうん、
だからちっちゃい頃からよくこのスーパーには行くね、生活だったわけですよ。
なるほど、
うん、でスーパーに行くとね、じゃあ一個だけなんかお菓子とかなんか一個だけ買っていいよと、
うんうん、
ね、よく皆さんも言われたことあるかもしれない、
うん、
僕もね、それでお菓子をね、買ってもらったりしたわけですよ。
一個だけって言われるのがね、
はい、
いやー、さてどれにしようかと。
そうなるので、おそらく昔はね、うん、いわゆるおまけ付きのお菓子とかさ、はい、
うんうんうん、
ほぼこれはおもちゃだけどガムがちょこっとついている、う
ん、あったよね
とかさ。
今もあんのかな、
うん、
それはね、昔はそんなの結構あったよね。
ありましたよね。
あったあった。
いわゆるほぼこんだから一個だけのルールをさ、
うん、
このそれだと守れるというね、
うんうん、
なんていうのか、ちょっと法の抜け穴的なね。
ああ、なるほどね。
お菓子というかおもちゃというかさ、
あ、それ悪い人がね、なんかずるいことをやるやつだぞ。
そうですね。そういうのを覚えてって、ね、そういうものをこの選んだりするわけだけど、
うん、
そうするとさ、その母親は母親の方で、いわゆるあれだね、そういうことじゃないって、
ね、そういう法律を ね、 ううね、定めたつもりじゃないんだよな、
うん、
うん、
そう、抜け穴うんぬんではない
ではないんだよな、うん、ね、そうそうそう、
一、
う
ん、個なんかお菓子を買っていいよとか、
うん、そうそうそう、
ね、いや別にお菓子じゃなくてもいいんだけど、
うん、
ね、そのなんかおもちゃになんかそのね、ガムがちょこっとね、申し訳程度についてるやつはちょっと違う、
違う。
まあなるわけじゃないですか。
だって夕飯までに、ちょっと時間空いちゃうからね、ご飯作るのに。
うん、
その間ちょっとごまかせるぐらいのね。
とかね。とかね、
そう、まあ、食べ出のあるものが。
あとはね、なんかね、この寂しくしてたろうからとかね、うん、まあいろんな思いがあったんでしょう、うん、母親にも、
うん。
で、まあだけど、そのあからさまなそういうおもちゃっていうのはね、
うん、
うちではだからすぐね、ほら、うん、そういうのってさ、新しい法律ができるよね、やっぱりね。その脱法行為ばっかりをしているとさ。
ああ、そうですよね。
ただし書きがついたりするそうだよ。
うん、なるほど。
ただし、ほとんどおもちゃのお菓子は除く、みたいな一文がね。まあついちゃうわけで。
まあつくでしょう、そりゃ。
うん。
うん、
そうするとさ、うん、要はこれはいいって聞くようになるわけだよね。うん、
なるほどね。
うん。なので、これはダメ、これはいいよ、とかさ、うんうん、厳密になっていくわけですよ。
はいはい。
そうすると、僕はどう思ったかというと、その、お菓子売り場の、この限られたスペース。
うん。
まあそれでもね、大きなスーパー行った時は、ね、そのいっぱいの中から選べるけれど、うんうん、ね、そのちっちゃいスーパーとかだとさ、もう限られるわけじゃないですか。
そうね、ラインナップは少ないよね。
うん。しかもね、子供がこのなんか手に取ってこれいいっていうくらいのスペースってさ、棚も下の方で、
うん、
もうほんのちょっとのね、うん、申し訳。
なるほど。
うん。じゃないですか。
うん。
そっからね、僕はね、いつしかこの旅立つようになっていったわけですよ。
どうやって？
要はそのなんだ、キャラクターとかがね、パッケージに載ってたりとかね、
うん、
子供的に開けやすいなんか紙箱のやつとか、
はいはい、
じゃない世界には、もっといろんなものがあると。
う
ん、例えばそれこそブルボンのお菓子とかだと、
うんうん、
ね、その同じ一個にもかかわらず、うん、小分け包装のやつが中にいっぱい入ってるわけで、これはいっぱい楽しめるわけですよ。
そうだね。
うん。キャラクター的にはちょっと弱いかもしれないけれど、
まあね、
そこはまあイメージでカバーですよ。
そうか。
ね、
うん、
あのブルボンのなんだっけ、あのホワイトロールだっけ、なんだっけ。
ロリータ。
ロール。
ホワイトロール。
バームロール。
バームロールね。
あったじゃない。
はいはいはい、
バームロールって言ったってね、うん、あれ2本あればね、うん、立派なガンキャノンのキャノンになるわけですよ。
ほら、お菓子で遊んではいけません。
ね、ボンボンとね、うん、なるわけじゃないですか。はい、ああ、バームロールの穴の開いてるところを使って、うん、このストローにして、うん、カルピスを飲んだらどういう感じになるとかさ、ね。この無限なわけですよ。
なるほどね。
うん、そうやって僕は、その、小さな、子供が選べるコーナーみたいなところから飛び出して、うん、この大会へとね、うん、踊り出ていくようになったわけですよ。
はいはいはい。
で、もうほどなく、そもそも、そのお菓子売り場のこのコーナーではないと。
うん、
案外、そのパンとか売ってるコーナーにあるみたいなのとか。
いいところに目がつけたね。
そう。あとは、なんかちょこっとさ、文具みたいなのが、
は
い、うん、ちょこっとスーパーとかでもちょこっと文具を売ってたりとかするんですよ。
うん、
そんなコーナーに、なんか、この昔ね、塗り絵が売ってたりとかね、
あ
したわけですよ。
はいはい。それはでもさ、
で、これはいいと、
うん、
ね、
うん、
いいと、でも、なんていうかな、それが見た目、
うん、
明らかに合体ロボの、うん、なんかガーってなってて、で、ガムがちょこっとついてるものよりむしろ塗り絵の方が通りやすいってことを知るわけですよ。うんね。
はあ、ははあ、
うん。
印象がいいよね。
そう。うん、そうやって、徐々に僕は、その、お菓子売り場の、この狭いところだけじゃなくて、うん、スーパー全体を把握することによって、よりね、この豊富に今日の一個を、この選ぶことができるってことが分かってくるわけですよね。
ああ、なるほどね。
ただ母親はもうすぐにでも買い物を済ませ、うん、帰って子供にご飯をね、この食べさせなければいけないわけ。ご飯をその後から作るわけじゃないですか。作ってくれるわけ。
大変だよ。
でしょ？だから、あっという間にその選ぶタイムなんか終わってしまうわけですよ。うん、もう行くよって、うん。ないんだったらもういらないんだったらいらないって、うん、もう買えなくね、一個も選べなかった時もあるわけで。
うん、あ、そう。
そうすると、いかにスーパーの中の、このラインナップ、どこにどう、
配置がね、
配置があって、うん、実は、海苔とか売ってるところに、そのなんかいいふりかけがあるとかさ。そういうの知っていくわけだ。
ああ、並びがもうだから予想もついちゃうね。
そう。
もしかしたら。
どこに行けば何がある？なんか魚肉ソーセージなんだけど、うん、ちょこっとおまけがついてる魚肉ソーセージはやっぱり、うん、加工肉売り場なわけですよ。
ああ、お菓子売り場にはないよね。
そう。
そうだね。
だから僕はどうしたかというと、一緒にスーパーに行くんだけど、
うん、
行った途端、もうバーッとね、
うん、
その母親がね、野菜の方からぐーっと回っていく間にバーッとね、
うん、
縦横無尽にこのスーパーの中を行ったり来たりしながら、うん、今日はこれそれあれと、やっていくうちに、このスーパーのこの構造、物がいっぱいあって、その中から選ぶみたいなものにどんどん見せられていくようになったのではと。まあ思うわけですよ。
それが、まあ今日のスーパー好きの中やん。
うん、なんかね。
うん、これを育ててきたね。
あると思うんだ。
そうだと思うね。
ほら、だんだんさ、中学生とかさ、高校生とかになったらさ、あ、なんていうのかな、第二次成長期
って、うん、まあ、反抗期みたいなね、思春期ですか。
うん、もちろん僕にもありました、やろうなんて言ってね、はい、そんな時期もありました。
あったの。
はい、口答えをしたりとかね、あるんですけど、なんていうのかな、なんかそうしながらも、スーパー行くよみたいなのは、
うん、
うちにおいては、
うん、
それは秋彦は来るみたいな。
なんていうの？ツンケンしてたのに。
してるけど。
まあ、買い物行くけど、秋行くのみたいな、
うん。もうお菓子とか買わない。もういくつだと思ってるのいらないよみたいなさ。
言うの？
言うけど。
言うんだけど、
スーパーにはなんか行くみたいな。
あら、そう。
スーパーほんと好きね、と。
はあ、
で、それはいつしか、このコンプレックスになっていくわけですよ。
あ、そう。
スーパーに行くって、どうなのみたいなさ。やっぱそれ若い人特有の。
思春期のやつで？ あ、そう。
なんていうのかな、コンビニじゃなくてスーパーが好きってどう？あ、まあ、僕は全然構わないんですけど、ね、
世代的に若者はコンビニでにね、うん、行って、まあ、ちょっとアイス買ったりとかぐらい、
あとちゃんとこの流行のものを、ね、
流行のもの、最新のお菓子ね、
そうとかさ、
なるほど ね,
ねでしょ。でだんだんこのコンプレックスをこの抱えていくわけです、うん、うちうち。
あ、そう。
あとはなんていうのかな、それってなんか子供の頃のそういうのなのかなみたいなことをだんだんこの思うようになってはいったんだけど、それとともにさ、この大きくなってね、音楽活動とかを始めるとね、あれじゃないですか、まあ別に僕はね、普段から歌詞もね、日常的なことから派生することが多いですからね、あの日常系なんですけど。
ああ、そういう系統があるわけね。
それでもさ、スーパーマーケット、スーパーとかさ、ばっかり言ってっちゃちょっとあれじゃない？
あ、歌詞が、ね、
うん、
そうダメだよ
とかなんか MC になるたびにさ、伊東洋華堂のねなんつってさ、どうですか、
大英はねとかね、
今でこそ、なんだろう、それはある意味差別化と言いますか、なんていうのかな、スーパーマーケット系シンガーソングライターみたいなさこと言い出したら、それはそれでなんか ね,
あなるほどね、
むしろ成立するかもしれないし、わからないよ、そういうジャンルがあるかどうかわからないけどね、
三浦淳の方向になるんじゃないかな。
どうでしょうね三浦淳さんのねほどじゃないかもしれないですけど、なんかそういう特色ってむしろいいみたいな、
いいみたいな、
そういう傾向はあれど、ただね、若い時はなかなかそうはいかないじゃないですか。
まあそうですよね。
うん。
うん、まあ全てがサブカルだというね、まあ、認め方もね、雑になっちゃいますしね。
ちょっと意識するしさ、
そうだね、
その人前でね、スーパーとかあんま言わないわけですよ。
そうだね。
うん。
うん、
言わなくなってきてて、で、いつしか、この僕もこのスーパーとね、距離を置くようになっていた。なんかね。うん。
あー、うん、ね。
なんつ、それがある時、今から10年ぐらい、もうちょっと最近かな、の、なんか夜中に、急になんかのね、サイトを見ててね、たまたまスーパー、昔のスーパーの、あの、ちょっと大型スーパーの、古いエスカレーターとかばっかり、この、写真に撮って上げてるサイトみたいなとこがあって、
どうやったらそういうところに行き着くのか謎ですけど、
懐かしのなんか昭和スーパーのなんか
ね、
とかばっかりこの探して、いろいろレポートしてるみたいなさ、
その人も相当ですけども、
そうで、そこを見てたらさ、なんかもうぐわーって湧き上がるようにね、自分の中でね、こうなんか蓋が開くというかさ、そうだったと思って。
俺は
僕はスーパーが好きだったと思って。うん。それから、もうそれはね、あの、なんていうのかな。だから昔どういう経験でね、どういうことがあってそうだったからそうなったとかね、いろいろ後でね、ああ、こうだったのかなとか理由付けはあれと、今現在僕はやはりスーパーが好きなんだって。で、それは別に法を犯してることでもないし、なければね。
まあ、恥じることではありません。
いいんじゃないかと。
オープンにしていこう。
スーパーの何が好き？スーパーのほとんどが好き。好きなんですよ。商品がいっぱいね、この整然と並べられててね、棚がずらーっと並んでてね、もうそういうのも好きだし。そのスーパーごとのね、独自のね、バイヤーさんによるね、この商品のセレクトの、この違いみたいなのも、やはり好き。
ああ、もうそのなんか内部の事情みたいなのも想像しながら。
そういうの想像しながら。
あ
とはね、それぞれだからさ、日常をね、そこでほら、だから買い物をされるいろんな方が、この年代幅広く、いろんな方がいらっしゃるわけじゃないですか、
はいはいはい、
でね、このレジとかに並んでるとね、ひょいとこのカゴが目に入るじゃないですか、前の人のとかで、はぁーと思う、なんかそういう時にさ新しい発見があったりするわけじゃないですか、この人煮干し 2袋と牛乳2パックだけだみたいな。すごいカルシウムみたいなさ。なんかわかるかな。
うん、まあわかるよね。
その自分とのこの違い。うん、で、あ、これはやっぱ、買う人がいるからだからこういうの売ってんだとかさ、ね。
なんとかまああんまりジロジロ見ちゃいけないとは思いつつ、
う
ん、
まあ目に入る、
うん、目に入っちゃうね。
網目でね、
うん、単純に入っちゃうからね。
そう、うんうんうん、そうそういうの含めて
生活が見えるからな。
人のなんか引きこもこももね、うんはいはい、やっぱ凝縮されているわけですよ。
ドラマがねあるんだ。
そう、なんかもう贅沢に行こうと思う人も、うんまあ、つつましく行こうと思う人もさ、
はい、
なんていうのかね。買うこの牛乳だけは一緒だったりとかさ、
うん、
なんかねわかるかな、
うん、
そのね生きるためのねなんかそういうね食品とか中心にこの買うわけじゃないですか。
ブレがあるな、なんかね、
そうなんかねいいんですよ、好きなんですよ。
なるほど、
そこの場所にいるのが好き。もうこれはもうしょうがない。大きいところもちっちゃいところも両方好き、それぞれ。あの、八百屋さんが、もうちょっと物を置いてくれないかって頼まれてるうちに、
うん、
ちょっといろんな物を奥に置くようになった、スーパーみたいな、
うん、
でも表は八百屋さん、みたいなところも好き。
うん、もうその地元っぽいやつね。はいはい、
そういうのも好きですし、すごく大きくて、もう、どっかの巨大倉庫のようにずらーっとね、なんか盾が並んでるみたいなとこも、僕はこの行ったり来たりね、
うん、
この網目状っていうの、あのお好み焼きに、
うん、
何細いマヨネーズをこのさずーっとこのかけていくかのように向こう行ってこっち行って向こう行って、まあ
ね、
全部行きます。
商品棚がね、
こう全部行きますよ。そういう時も
全部行っちゃう、
うん、だから、ベストのスーパーは断じて一人です、
うん
うん、気にしちゃうから
気にしちゃうから。
ただここ難しいとかあってさ、
はあ、
そういった大型スーパーにね、
は
あ普段別にそんなに行かないわけですよ、
う
ん、ね、普通のサイズのスーパー、
うん、
大型スーパー行くときってさ、
うん、
いわゆるみんなでさとかなんか買い出ししてね、
うんうん、あ、バーベキューとかね
とか例えば はい、これからの時期いいじゃないですか、
うんうんうん、
そういうときね途中車でそういう大型店寄ってとか
確かに
多いんですけど、
うんうん、
そういうときこの目がキラキラしつつもね、
うん、
そんなことをしたらね置いてかれるわけですよ。
まあそうね、
じゃあ縦横無尽にね、
まあ、お酒コーナー、野菜コーナー、お肉コーナー、はい、じゃあもういいかみたいなね、
そういうとここそ、
うん、
この乾物もののねラインナップとかをね見たいわけ。僕は
でもバーベキューに乾物あんま関係ないしな。
見たいわけなんですよ本当はね。
うん、
だからこのじれたい思いとかを
そうだね、
まあするわけなんですけど、
う
そう、ここまでお話ししてどうでしょうかね、
うん、
それでもなんかちょっとどうだろう、そのスーパーが好きな中やんってどうだろうと思われてる方いらっしゃるかもしれませんが、
はい、
すいません、別にその方を置いていくわけじゃないんですけど、
はい、
はい、この先もスーパーのお話を今回はしますよ。
ね、あ、終わりじゃないんだね。うん、
あのね。
うん、何？もしかして今のが前置きだったのね。
そうです。
僕はスーパーが好きだと。
僕はちゃんとスーパーのお話をしますよと。
うんうん、はい、
スーパーの引きこもごもについてお話しさせていただきますよ。
はい。
っていうことですよ。
うん、今から始まる、
うん。はい。だからそこは、はい、すいませんと。
はい、
ね、スーパーにまるで興味のない、
うん、
ね、6センチに興味があるんだ、
う
ん、スーパーには興味がないんだと言われてる方がおそらく、うん、聞いていたりするケース、
うん、
割と多いのではないかと、
まあ、そうだろうね、
思うわけですよ、
うんうん、まあ、そうで
しょう。それでね、6センチの話、
うん、
なんならね、アルバムずっと作ってますよ、
うん、
そんな話をしなさいと、
うん、音楽の話とかね、
方もいらっしゃると思いますが、
う
ん、そんな方に向けて、
はい、
この後引き続き僕が話すのはスーパーのお話であることをね、
うん、
許していただくために、ここまでね、なぜ僕がスーパーが好きなのか、
うん、
そしてその遍歴についてね、
うん、
お話しさせていただきましたよ。
う
ん、どうでしょうかね、
うん、はい、もうしょうがないからね、うん。もういいよ。だからちょっと続けてくれよ。
はい、
うん、
あのね、
うん、
最近ね、
うん、
あの僕、OK ストアっていうね、
OK、
スーパーに行ってるんですよ。まあその多分ね、都内かね、
うん、
まあ全国的にもあるのかもしれないですけど。
いくつもあるの、声優みたいな感じ
かな、うん。まあそこそこのチェーン店、うん、はいはい。まあ別にスーパー麺をわざわざ出すことはないんだけど、うん、そこでね、あのさ、あの、カゴにレジ、カゴに商品を入れて、うん、まあレジに並ぶわけじゃないですか。うんうんうん、ね。で、その時に、ほら、うん、あの、牛乳を例えば2個買うとかさ、うん、あね、複数商品、
うん、同じもの
をね、はい、買う時にさ、あの、それぞれこの商品を、このレジを打ってくださる方が、商品持ってバーコードピッと、ね、
うん、
してくれるでしょ、うん、してくれる時に、その OK ストア、僕の言ってるところは、あれなんですよ。その、まず OK ストアの話からすると、OK ストアが最近好きで、うん、家から結構遠いのに OK ストアに行ってるんですけど。
頑張って行ってんの？
はい。好きなの。最近、はいはい、僕の中で、うん、とっても。
流行って。
まあそれは良くて、
はいはい、
それは濃くなりすぎて、さらに惹かれちゃうのでやめるとして、
はいはい、
ね、
うん。
で、その、レジで同じ商品を買った時に、うん、OK ストアではピッとやった時に、それ、だから、二度打ちになってないですか？
うんうんうん。
同じ商品ですよ。
うん、間違えてないですか？うん、っていう、ね。
みたいなのを、うん、コンピューター、そのレジのね、
はい、
レジが音声で言うんですよ。
うん、なん
て？ね、同一ラベルです。
うん、
でね、
うん、
言うんですよ、
うん。
で、あのさ、話はもう、まず、ちょっとそこまでにしといて。これを覚えといて。
オッケー。
あのさ、ところでだよ。
うん、
山田さんって、生まれた時から、
は
あ、あの、音感があるタイプ？
知らない。生まれた時からって別にないんじゃないの？
なんか、3歳くらいまでに、音感を身につけると、
うん、
いわゆる、その音がわかる、
うん。
絶対音感。
音感？
うん。みたいなのが身につくと言われていて、
うん、
で山田さんはその絶対音感お持ちじゃないですか、うんうん、
まあまあまあまあじゃない、
うん、
持ってんじゃない、
はい、
うん、
ね、
うん、
で僕はそれに比べて、うん、なんていうのかな、絶対音感に対して、まあ、相対音感と言いますか、
うんうんうん、
言葉合ってんのか分かんないけど、
うん、
この音が何かみたいなのは、
うん、
まあ、ちょっと時間かかったりすることもあるけれど、なんとなく分かったりとかさ、
うん、
体に染みついてる音をもとになんかその音を判別するみたいなことはできる、
うん、
まず、まあ、相対的に判断できるから相対音感と言っていいのかな、分かんないけど、
うんうん
うん、そういうのはあるんですけど、そのなんかさ、なんだ、絶対音感みたいなのは、
うん、
要するにちょっと考えずにピッともうその音がさ、
うん、
もう分かっちゃうわけでしょ、うん、どーとかそーとかさ、
どーとかそーで、うん、その頭の中で、うん、もうそういう風になるよね、うん、言いながらなるというかさ、
はい、
うん、
でその話をさ前に山田さんとかなした時に、
うん、
ただこの絶対音感っていうのはなんていうのかな、いいことばかりじゃなくて、
うん、
その音がね、
うん、
あーそれ D フラットだってね、
うん、
ピッと思っちゃったら、
うん、
その D フラットの音がね、
うんうん、
すごくこの気になる、
うん、気になる、
うん、
だからずっとレーって、
うん、
レーって言ってるみたいに聞こえてしまうから、
うん、
だからそういう風になるべく聞かないようにしてる時期はあったよ、うん、学生の時は特にね、
ええ、
うん、
そうなんだ、
うん、
うん、そう言われてでもね、あの、ああそうなんだって言いながらね、
うん、
ちょっとかっこいいなと、
うん、
この心の中でね、
そう、
そのまあそれね、実際それで苦労されている方もね、
うん、そうよ、私はむしろそれが邪魔よ、
うんうん、ほら、
うん、
その感じ、
うん、
絶対音感がこの邪魔みたいな、
うん、邪魔、移動度ができないから、うん、できにくいから、
そう、
うん、
なんていうのかな、透視能力を身につけた、
うん、
エスパーが、うん、この見えすぎてしまって困るみたいなのと同じような方向での音感がありすぎるがためにこの音すべてが音楽として鳴ってしまうみたいな、
まあ、そこまで私は優秀じゃないよ、
うん、
なんかよくいる人はブルーって速いやつを聞いて全部こう、
はい、
うん、何言えるみたいな、
うん、
ああいうなんか天才子供なんとかみたいなのに出るようなのとかじゃないよ、
うん、あ、そうなんですか、うん、まあそれもだから段階があるんでしょう、
甘い段階があるでしょ
うね、うんうん、
うん、
でもまあそれはまあ大変なんだろうけれどかっこいいなとなんか思ってたんです、
うんうん、
で 話が戻りまして。
なんだっけ。
そのね、OK ストアのレジで、同じ商品をこのバーコードでピッとね、うん、やってもらった時に、
うん、
同一ラベルですって言うんですけど、うん、それはだからコンピューターというかさ、
うん、
自動音声。
自動音声。
みたいなので、いわゆるなんか加工された音声。
うん、電子音声というか、ね。電子音声。あるよね。
って言うんですよ、
うん。
それがさ、スーパーマリオで、
うん、
なんだ、クリボーとかカメとかに、噛まれて、
うん、
マリオが死ぬ時の、
うん、
ドタンタンタンタンタンタン、ドタンタンタンタンタンタンってなるでしょ。
なるね。
うん。
うん、
それの最初のトを抜いたメロディーと一緒なことにこの前並んでて気づいてしまったの。
トーンがないの？
うん。ドタタタタタタンじゃん。
うん。
だからドがないの。
うん。
同一ラベルです。同一ラベルです。
本当かよ。
同一ラベルです。同一ラベルです。これですね。なぜスーパー名を出したかというと、同じね、システム使ってたりするのかなと思って、もしね、OK ストアがね、お近くにあったらですね、うん、それ。また同じね、システム導入してたりするスーパーも ね、
うん、ね、
あるかもしれないですから。はいはいはい、
そうでしょうね。
そう。
うん、
その、それがね。
本当？
あれなの。だからメロディーが、てんてんてんてんてんてんてんでしょ？
うん。
でんがない。だから最初、あれなの。ゴーストなの。同一ラベルです。同一ラベルです。それが、ほら、綺麗にメロディー、うん、落ちるメロディーになってるんですよ。
本当に？
同一ラベルです。同一ラベルです。同一ラベルですって。それに気づいてしまったの。
うん、
気づいてしまったらね、
うん、
もう、その気になってしょうがないの。
気になってしょうがないよね。
で、気になってしょうがないでしょ。
ね、うん、
ただ、割と、OK ストア、安売りスーパーなので、
うん、
これ安いってもの皆さん、複数をお求めになるので、
なるほど、1人2個までに3つまでなんてね。
とかね、わかんないけど、
うん、
2個とかね、3個とかね、同じものをね、
うん、
この、なんだ、いっぱい買っておく、安い時に、
うん、
みたいな方もまあいらっしゃる。うん、まあそれぞれのご事情でね。
まあ家族が多いとか ね。
あれ、そもそも安売りじゃなくてもね、
うん、
毎回これ3つ買うとかあるじゃないですか。
うん、
結構多いんですよ。つまり、
うん、
もうレジで待ってる間中、実は、
うん、もう
その今までほとんど気にしていなかった、同一ラベルです。同一ラベルです。
おかしい。
が、
うん、
もう、ね、女性のキーかな、
うん。
でもね、もうちょっと高いくらいかな、多分。
うんうん、
同一ラベルですって。
ゴースト入り、
うん。同一ラベルです。で、それ、だからいっぱい聞くわけでしょ、僕も。それをさ、いっぱい聞くから、
うん、
ほら、山田さんがおっしゃるように、
うん、
まさかと思うわけでしょ。
うん、
でも、こう、だから何度も確認することができるわけじゃないか。
うん、まあ、あちこちね、のレジでなってるのね。
そう。それが、何度確認しても、同一ラベルです。同一ラベルです。ってなる。
そんな風にさ、
同一ラベルです。
へ
ぇ。一番最後のスも、ちょっとゴーストっぽいかもしれない。
ああ
、同一ラベルです。同一ラベルです。もうぜひね。
本当に
そうするともうね、そのなんていうのかな、もう何度も何度も1の1で死んじゃってるような、
うん、
マリオでね、
うん、
ような感じになる。もうあっちでも死んだ、こっちでも死んだみたいな感じにだんだん聞こえてくるわけですよ。
ああ、
もうとっても気になる。とっても気になって、で、一番ね、この間近、うん、スピーカーが多分さ、その、レジのさ、すぐのとこに多分ついてんだろうね。
うん。
うん、それを、
うん、
それ、まあ、聞きたいと思ってたらさ、うん、あ、僕もなんか、その、炭酸をね、
うん、
炭酸を2個買ってたからね、
うん、
もう間近で確認してやろうと思って、本当は、あれなんですよ、録音しようかなと思ったんですけど、
うん、
ちょっと、もうそれは、旗から気持ち悪がられると思って。ラジオでお伝えしたかったぐらいなんですけど、一応我慢しました。うん。
あ、そう。
だからね、本当だから。
じゃあもうスーパー行って自分がね。
そう、もしね。
確認しないといけないな。
そういう音声があるところがあったらね、うん、これをね、共有したいわけです。
うん、そうか。だから OK に限らず、そのレジを導入しているスーパーがもしあれば。
はい。
あったよ、ね、と。
そうなんですよ。
そう聞こえたよと。
うん。うん、他にも、うん、なんか、その音声。
うん。
で、なんか確認する。
うん、
ね、文言、今パッと思い出せないんだけど、
はい、
いくつかの、なんかワードがあるんですよ。なんだろうね、これ、なんていうのかな。なんか他にも、だから。
なんかなんか聞いたような気はすると思う。全然、だからそれに注目してないもんね。
まあ、お店によっても違うだろうし、なんだ、この、何円の値引きですみたいなのもある、うん、あるだろうし、
うん、
なんか他のアナウンスもあるのね。
うん、
そのピッとバーコード打った時、
うんうん、
それは、なんか、ぐらいで、全然メロディー乗ってないの。
うん、
だから、それだけなの。同一ラベルですだけなの。
その音程つけるかね。
それね、ほんとね、もう、これさ、でも録音したりしたらさ、
うん、
まず気持ち悪がられるでしょ？
まあ、そうね。
あと、そんなのをさ、うん、こっそりね、うん、音通るなんてね、
うん、
もうダメでしょ？
まあなんかね。法には触れてないのかもしれないけれど、うん、なんかね。
人としての一線はちょっと超える。
超えるよね。
超えるでしょ？
そう。引く。やっぱり。
それはそうでしょ。
うん、
だから、ここでお話しするしかなく、
うん、
僕は、同一ラベルですって、ね、何度も言ってるわけです。
再現してるわけね。
再現してるけど。
本当に。
そうなんですよ。それがね、最近の僕の、この、発見です、
うん。あ、そう。
そんな、そう、このお話をしたくて、うん、今回は、あれです、
うん。
皆さんの大事な時間を、ちょっといただいちゃいまして、うん、誠に申し訳ありませんでした。
は
あ、ね、どうでしょうか、行きますでしょうかね。
6センチのね、ネットラジオうんぬんの、コールもしないまま30分が。
はいはい、じゃあ山田さん、タイトルコールをお願いします。
はいはい、6センチのネットラジオ、6ラジー
6ラジオは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2019年令和元年、うん、5月の26日となっております。6ラジ第
289回、
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子です。
うん、
うん、
これもう本当確認していただきたいと共に
ね。ちょっとなんかそのスーパーね、
あとだから違う
の
感じたの。だから
、
絶対音感の人、こういう苦しみなんだと思って。
うんうん、
ずっとこのメロディーがさ、
うん。でもね、絶対音感を持ってなくても、うん、そういう風に聞こえちゃったら、うん、どんな人でも気になっちゃうよ。
あ、
そういう風に言葉で入っちゃうと。
それまで同一ラベルですだったの、うん、同じ音が流れていたんだろうけど、
うん、
同一ラベルだから同一ラベルですって言ってんだろうなと思ったんだけど、
うんうんうん、
もうその音階が、音階を把握しちゃってからは、うん、同一ラベルです
にしか聞こえないでしょ、うん、なんか昔なんかテレビ番組で何だったかな、お笑い番組、
はい、
でファミリーマートに入ってった時に、うん、鳴る音、
うんうん、
タリララリランタラララランって
今鳴らないよね。
鳴らないよね、うんうん、であれはどういう風な歌詞に載せますかみたいな大喜利の番組があって、で本当は俺犯罪者っていうネタを誰かがやったのよ。でそれを聞いちゃってすごい面白くて、
うん、
それからずっとファミリーマートに行くたんびにもうそういう風にしか聞こえなくなっちゃって
あーなるほどね、
うんうんうん、そういうのってきっと、ね、みんなもあると思うんです
よ。辛いよね。
もう言葉で入っちゃって、ね、歌で入っちゃうとそういう風にしか聞こえない。
そうね、
うん、
これ音楽の危険性だよね。
危険性ですよ。
本当にね。
うん、いや本当
そう思いました。
そう思います。うん、はい、6センチの最近の話。
はい。
はいはい。6センチどこでもライブシリーズ、
うん、
ボリューム25グルービン荒川線特別編、はい、初夏のグルービンを させていただきました。
やらせていただきましたね。
先週の日曜日ですか。
うん。
ね。
都電荒川線の車内を借り切っての6センチのアコースティックライブでございましたよ。
うん、
山田さんピアノが持ち込めないので、うん、メロディオン、まあ、ピアニカ。
ピアニカね。
で、ご参加いただきまして。
はあ、はあ、
はい。
そう。
そんな感じで、皆さんを町屋駅前で、うん、お乗せしまして、ずっと早稲田の方まで行って、もう一回帰ってくるまで。
そうそうそう。
はい、の時間ですね。
そうそうそう。
はい。この5月の当日はまさに初夏の天気、
うん、ね。そうね。例年は、このグルービン荒川線のライブっていうのは年末にやってたんですよね。
はい。
で、今回初めて、この初夏、うん、5月にやろうと。
うん、
なぜならば、バラがね、とても綺麗だし、うん、というのもあって。
荒川線の沿線上にバラが植えてあるっていう情報を聞きつけまして、
うん、
それがね、ちょうどこの時期ピークなのでは、ということで、もしかしたら綺麗なね、車窓等々もあるのかもしれないということで、ね、このタイミングで。
そう。
はい。初夏のグルービンやらせていただきましたが、
ました。
とっても気持ちよかったし、とっても僕はびしょびしょになりましたよ、汗をかいて。
まあ
はい、
で、バラがとっても綺麗だったですよね。
とっても綺麗だった。
みんなが待っててもらうね、その駅前、町屋駅前のところの花壇もそうだし、私たちが準備のためにね、箕輪橋から乗るんですけど、
うん、
そこにもね、いっぱいそのバラが何種類も咲いていて。
何種類も咲いておりました。
何種類も咲いてて。
う
ん、
あ、そうだ。
うん。で、カメラを持ってね、こう、
うん、
電車とバラ、バラ越しのね、荒川線なんていうのをね、こう撮る方もいっぱいいらっしゃってさ、
インスタ映え。
インスタ映え。あ、そうそうそう。うん、でね、みんなにもね、その、いい写真撮れたら、
インスタ映えって。
映えるライブって言うんですか知らんけど。
全然もう全然知らないのに言ってしまった。
知らんけども、はいはい、だからそういう。
全然知らないし、あんまり興味もないのに言ってしまった。
ね、でもメールでね、写真を送ってきてくれた方もいてね、はい、うん、いや、素敵だった。
いや、素敵でした。うん、ありがとう。
ね、みんな、うん、まあ、バラも綺麗だったけど、みんな、写真撮るのうまいよね。
そうだね。
すごい綺麗な構図でね、皆さん撮ってらして、
うん、
ああ、もういいものを見させていただいた。素敵でありがとうございました。
この時期にやるのはとってもいいなと思いましたよ。
よかったよね、本当ね、う
ん。なんか、気持ちが明るくなる。
明るくなった。
うん。
なん
か、すがすがしい。
そうだね。
でしたよ。
ご乗車いただいた皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
またこの時期にね、うん、やりたいねと話してました。
話しましたね。
うんうん、
今までで一番ですね、
うん、
汗もびしょびしょにかいて、
うん、
そして揺れる車内で踏ん張っていたためですね、はい、膝ももちろんガクガクになったんですが、それでもね、これまで荒川線やってきてね、
はい、
一番ね、同行スタッフ含めですね、帰り、なんか雰囲気良かったです
ね。やっぱ年末のね、はい、こう忙しいさなかのやつもいいんですよ、は
い、
やっぱり、
うん。
それはそれでいいんですけどね、
うん。
なんか終わってしまう寂しさ感みたいなのがあったりとか、ね。いや、まあ年末終わるな、年末感が押し寄せたりとかね、
うん、
するもんで、
はい、
なんとなくこうね。
静かに。
静かに。
なってたのが、なんか。
そうそうそう、
なんか和気あいあいとなって僕はいいのかなと、
そうそうそう、楽しい気持ち
で、そんなところでも思いましたよ、
面白いね、やっぱシチュエーションね、うん、
はい、
そういうのがね、音楽、そのライブにいろいろ影響を与えてくれるんですね、
うん、
はい、
とっても楽しかったです、うん、お越しいただいた皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。でだ、
うん、
6センチはその楽しい雰囲気のままですね、6月に、13周年の記念のワンマンライブがありますね。
いよいよ近づいてまいりました。6月8日、
うん、
はい、東京は土曜日です。
東京は下北沢、
はい、
440で、
うん、
はい、言葉にするとあれなことというタイトルでね、
はい、
うん、バンド編成で賑やかにやらせていただくということになっております。
6センチの13周年の記念のワンマンライブでございます。
そうですね、
うん、
で、もちろんね、ライブの準備もちろん進んではいるんですけども、
はい、
まあ、私としてはですね、
うん、
グッズも、まあ、進
めないと。そうだよね、もう近づいてきてるじゃないですか、
そうなんですよ、
6月8日でしょ、
そうそうそう、
もう割とすぐでしょ、
割とすぐ うんうん、なんですよね。
はい。
うん。で、何がいいかなというふうに考えまして。
お、何が、グッズ。はい。13周年のグッズ？
今とこ2つ考えてます。
あ、
はい。一つは、マスキングテープ、うんう
ん。マスキングテープ。
はい。ちょっと前ですね。いつだったかな、うん、作ったことありましたんですけども。
マスキングテープって何？
セロ
テープ？
セロテープみたいなやつで、うん、ちょっと紙のテープで、薄くて、でもデザインが。
はい、あ、紙テープあるね。そうそう、白いやつで。
デザイン、白いじゃなくて、そこに。
ね、導線のなんかとか貼ったりとかね。
バミっちゃうやつ、はい、違うくて、
違う、
かわいいやつ。
かわいいやつ。
かわいい絵柄が書いてある。
かわいくバミるの？
バミるのはもうガムテープで使っとけ、それね。だから、
贈り物とかにちょっと貼ったりとか。
ちょっと貼ったりとか、うん、まあ、自分のメモをちょっと貼ったりするときに使ったりとか。
なるほど。
ね、手帳にちょっと貼ったりとか、はい、もうそれ好き好き。だからシール感覚でも使えるし、
はいはい、
っていうやつ。
ありましたね。
うん。で、あれを以前作ったんですけども、うん、ちょっと数が足りなかったりとかね、はい、まあしたりして、まあ反省もありつつ、うんうん、今回はもう少し多めに、そしてデザインを一新しましてですね、はい、前回ですね、うん、作った、パスケースあるでしょ、
うん、
あのパスケースのね、絵柄が可愛かったんで、
ちょ
っ
とご好評いただきましたからね、
はい、あれのちょっとアレンジを加えてですね、あのマスキングテープを作ろうかなというのが一個と、
なるほど。
あとね、今年6センチ7月のライブがまあまああったりとかね、ちょっと夏ね、うん、ライブが多くなってまいります、
はい、
で夏に使えるものがいいなと思ってまして、うん、ちょっと海をテーマにしたデザインの手ぬぐい、
夏を先取りですね、
ちょっとそのあたりを考えてます、
うん、お、手ぬぐい、
うん、
お、
そう、
なるほど。
ちょっとね、なんか夏っぽいデザインがいいなと思っています、うん、
はい、
はい、
そんな感じでこの13周年も盛り上がっていっているということでよろしいですね、
うん、はい、そういうことでございますね、はい、
いや楽しみですよ、本当にね、もうやるよ、ね、一緒に楽しみたいよ、
まあ、制作もね、
大いに楽しみたいと思っておりますよ、
ね、うん、
ぜひお越しいただければと思っておりますよ、
はい、
6月8日迫ってきたね、うん、楽しみ、
はい、そして7月に入りまして7月の7日の日曜日はですね、うん、東京のグレープス北参道で、うん、6センチプレゼンツ今宵星に願いを、
はい、
というタイトルで今度は、うん、こちらはアコースティックの方でワンマンライブなんですよ、うん、
またワンマンライブ、
そう、
ワンマンライブやって一月ぐらいだよね。
そう。
一月ぐらいでまたワンマンライブやるの。
そうなの。
どっち行けばいいの？
どっちも。
どっちも。
なんでかって言って、
ね、まあ、
ね、ちょっとね、雰囲気が変わりますよね。
あ、そうですか。
だって、6月8日はバンドで、うん、で、5周年の感じで、もうお祝いで、ワイワイだけども、うん、7月7日はね、まあ、七夕の夜ということもあってね。
あ、7月7日。
うん、まあ、ちょっとロマンチックな雰囲気もありますよね。うん。で、皆さんからのリクエストをいただいて。
リクエスト。
うん。で、そのリクエストと、また、新しい曲を含めて、うん、それで構成したセットリストを、うん、ピアノとギター歌でお届けしようと思ってます、うん、でちょっとね、まあ私の中でなのかもしれないが、これまでまあバンドだったりとか二人でやってきた曲をピアノだけでアレンジして、うん、その七夕の夜ということで特別アレンジみたいなのをいくつかできたらいいなとかね、うん、なんかこう思考をね、変えてお届けできればなと思ってます、うん、
これご予約が、今日から始まったのかな、
今日から始まりました、
うん、そうですよね、
うん、
先ほど僕もね、早速皆様から、
うん、
お寄せいただいたメールね、ご予約メールに添えられたですね、
うん、
リクエストをね、
はい、
見させていただきまして、
はいはい
はい、どんどんもうそっから選曲が決まっていく、
う
ん、今回選曲がセットリストが早く決まりそうだなと、う
ん、早く決まります、
はい、いう感じで、もうあの曲とあの曲とあの曲を多分やるんだなと、
やるね、
いうような感じになっておりますよ、
なってますよね、
ぜひね、この7月7日にね、行こうかなと思われてる方はですね、同じようにホームページでご予約できますが、その時にね、この曲やってみたらどうかいと、やってほしいみたいなことや曲名など、
うん、
書いていただきました
ら、はいはい、
今回はだからリクエストとその新曲いう構成になっているので、
うん、そう、
はい、もうそっから積極的にどんどんやっていこうかなと
そうだね。
はい、思っておりますよ。で、
まあ、リクエストの曲がまだね、決まらないんだけども、予約をしたいという方は先に予約をしてたね。うん、後からゆっくりリクエストをメールで送っていただいて大丈夫なんでね。
はい。
はい、お待ちしてますよ。はい。で、グレープス北参道はですね、まあ、テーブルと椅子、しっかりと並べられているお店なんですよ。うん、なので、席数に限りがあるんで、うん、ご希望されている方はですね、ぜひお早めにご予約のメールをお送りください。
うん、だから、この、あれだね、ライブのご紹介にあるように、大人の七夕アコースティック、
はい、そうです。
ライブ。
はい。
ね。
じっくりと。なので、
だからね、ワインバーみたいなとこなんだよね。
うん、
で、割となんかシックに、いい雰囲気、
うん。いい雰囲気なんだよ。
生ピアノでね、
そうなんだよ、
お届けする。なんかちょっと、いつもよりも大人な夜に。
そうだね。
はい、なればなと思っております。
うん、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思っております。
うん、
あ、そして、新情報です。
はい、
7月の21日、日曜日、中原明彦弾き語りワンマンライブ。
うん、
夏の一人中屋2019。
はい。
東京は吉祥寺のマンダラにて、
うん、
はい、開催ということで。
はい、僕がアコースティックギター1本で弾き語り歌います、うん。そんなライブでございます。
そうだね。
はい、大量に、あれもこれもと欲張って、歌って、歌い倒れる。そんな、
はい、
そんな方向で毎回やらせていただいておりまして、
そう
ですね、
うん、
今年も暑い。一人中屋の夏が帰ってまいりましたよ。
はい。
うん。夏の一人中屋2019。はい。今年は一体どんな、球児たちのドラマが繰り広げられるのでしょうかと。
中屋一人じゃない。
はい。それは甲子園の話ですが。
そうですよね。
一人中屋は、僕のね、
一人でね、
どんな勇姿が、
うん、
はい、見られるんでしょうか、
はい。
僕は見られません。僕自身だから。
知らんけども。はい。こちらの予約の受付はですね、来週の日曜日お昼の12時から開始となりますね。はい。
うん、
はい、6センチホームページの方に今詳細アップされてますので、
うん、
ご覧いただければと思います。
はい。ぜひもろもろチェックしていただければと思いますよ。
は
い
は
い、
そして7月はまだもう一本あります。7月の27日の土曜日、
うん、
下北沢の440にてですね、6センチプレゼンツ、下北沢ユースズミブボリューム6。
お
6回目になるんだね。
はい、もう
夏の恒例イベントになりました。
うん、
こちらのライブもございますし、そして8月の24日は6000ドルズ10th アニバーサリー、うん、ファーストアルバムスコタリリースパーティー、大阪の南堀江ネイブにて、
はい、
はい、一個一個のライブがね、それぞれ思考が違うというかね、
うん、
キャラクターが違いますんで、
はい、まああれだよね、でもライブがね、いっぱいやらせてもらえる、うん、ということで、
楽しいよ、いい夏だ、
あれですよ、まあいろいろね、それぞれこのなんだ、内容はね、
はい、
まあ編成とかね、時間とか ね、
違うからね、
まあそれぞれ違いますが、
うん、
ね、いっぱい開催するので、
うん、
お時間合うときに ね、
そうだね、
ぜひお越しいただきたいですし、
はい、
またね、これせっかくだから全部行きたいって方はね、うん、もうぜひ全部お付き合いいただければと、
うん、
はい、思いますよ。
うん、
いや、楽しい夏が
そうです
やってきそうで、
そういうことです、
とっても楽しみでございます。
はい、
ぜひライブにお越しください。そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジですが、あれです、前回ね、イヤホンについて、どんなイヤホン使ってますかってね、ぜひ送ってください、
うん、
まあ、まだちょろっとしか、メールをいただいていないので、
うん、あ、そうですか、
これはと思いまして、
うん、
まあ、イヤホンに限らずね、
うん、
ヘッドホンでもそのままスマホのなんだスピーカーで聞いてるのか、まあ、はたまたなんかすごいなんかでかい真空管のなんかで聞いてるのか、
うんうん、
まあ、わかんないですけど、
うん、まあ、あと車ね、ステレオ
とかね、それもね、人によってはそうだろうね、
必需品とかね、うん、あると思う。
どういった出力でこの、まあ、ロクラジもそうですし音楽とかね、聞いてらっしゃるのかなってことをね、今一度ね、ぜひね、ちょこっとメールでお寄せいただければなと思いまして、
はい、
教えていただきたいなと思います、
うん、
ちょっとね、そのデータ集まったらまたね、そのイヤホンの話とか、音の話もさせていただければと思っております、
はい、
メールの宛先は info@6-cm.com info@6-cm.com までですね、これで聞いてるの件、
うん、
はい、お送りいただければと思いますよ。 まあずっとさ、同じものでね、聞かれている方多いと思うんですよ、うん、だからもう慣れているから特にこれどころ、だってこれだけどみたいなことだと思うんですけど、割と人によってその環境って違うのではないかなとも思うんですよ、
うんうん、
そのあたりをね、うん、ぜひ教えていただければ嬉しいなと思っておりまして、
うん、
はい、メールをお寄せいただければと思います。
お待ちしてます。
あとはですね、あれですよ、OK ストア以外にもですね、あれです、同一ラベルですのとこがありましたっていう、そのスーパーがありましたら教えてください。あ、これ同じシステムをね、こちらとこちらのねチェーンは使われてるのかと
どこの
何々そういった把握に役立ちますので、ぜひお送りいただければと思うとともにですね、あのこの梅雨前とってもいい季節、続いておりますが、僕あれです、昨日あのどうしても夜ちょっと暑くて寝苦しくてですね、
そうね、すごい暑くなってんね、
今年初エアコンちょっと入れたところですね、せっかく治った鼻がですね、ちょっと今日はじゅっとしてます。
何してんの本当に。
いや、気をつけようかなと、
気をつけて、
思っておりますよ。そう、ワンマンライブもね、あの近くなってきているので、あのぜひ健康でですね、
はい、
はい、楽しいライブにすべくですね頑張っていきたいなと思っております、
うん、
皆さんもどうぞ健やかにお過ごしください。お送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
それじゃあまたね、
バイバイ。